末川さんとの
インタビューって。そうですね。
初めて先生の本を読み始めたときは、なんか半分ぐらいしかこう減ってきてなかったんですけど、なんかこの間何だ
ろう。嬉しいにして
もらおうと思って。嬉しいな。
いっぱい迷ってることがあって頭の方ばっかり先に考えるのが勝手に考えの方ばっかり行ってしまって行ってしまってた、いろいろ考えるのが私の使命なんやろなとは思うんですけど、考えてこうしよう、あしよう、こういうふうにすべきって思うことも楽しくて好きなんだけども、まだまだ体がこうフラフラしてる、その考えのがありがとうの考えに十分ついていってないっていう、でやっと今こうスタンバイできて、やっと今からいけるかなって感じがすごくして、でそんな時に先生の母の国村さんから迎えてもらって、でこの辺の時は本人でも半分ぐらいしか入ってきてなかったんだけど、今はこう入ってきて、でやっとこう。今から始められるなっていうことを感じているようになって、で偉そうにこう教室の先生やってるんで、もう6、7年ぐらい前から、多分6、7年ぐらい前だと思うんですけど、ありがとうを繰り返し言ってるといいことが起きるよっていうことは、どこがきっかけか忘れたんですけど、そんな風に先生以外の人もね、聖寛さんもみんなありがとうのこと言い始めてるんだけど、そんなのずっとずっと前誰も言ってなかった頃から、こう何がきっかけか知らんとか言い始めてて、でこう生徒さんの中でその不思議なことをうまくしたって体験をちょこちょこ報告してくれてはったんで、あこれはいいなと思って、でますますありがとうって言いましょうって言ってたんだけど、私自身はまだそのありがとうのところにこうスタートラインに心がまだついてなかったと思うんです。それは自分でもちょこちょこやったりしてきたんですけど、ここ 1、2 年ぐらい前からちょっといろいろプライベートにもいろいろプライベートだったり行き詰まったりしてきて、で結構ちょっと本気でやるようになって、でそんなことを見せて、やっと今ありがとうなぐらいから始められるかなって本気になって、
ね、でも本当の、ね、スタートラインはね、心の奥から始まってるもんね。
そうですね、
僕は
その言い始め
た時からスタート、奥の方からね、人間の昔からよ。
だからこんなすごいことを言ってる自分にびっくりして、全然自分が言ってたんじゃないと思うんですけど、何かに言わせてもらってたんだと思うんだけど、何もスタンバイできてないのに、気がついたらそんなこと言ってて、気がついたらみんなもおっしゃってて、いろんなこと結構本気で言うようになった2年ぐらい前から、これはいいノウハウやと思って言うようになる。時に三村さんに先生に電話してもらって、で来てから初めて知ったんですけど、ここありがとうなのって、三村 そう、全然そんな前情報じゃなくて、まあ、こう田舎の方に、すごい、素敵な先生に入ったら行こうって、きれいなとこへ行って、それだけしか言ってくれなくて、で1回目は待ち合わせなく過ごして、残してくれへんかったから、行かれへんかって。そうなんですよ、1回目あれまで縁ができなかった。めったにないのに、すやすや寝てて、起きたら待ち合わせの時間過ぎてて、はい、来れなかったんですよね。
今日のもんで来られてね、バス誘われてらしいんですね。
一応、京都までは行ってみようと、そしたら待っててくれてるかもしれない。全然待ってくれてない。
もう今日遅くて、待つだけ待つだけ。
そうなんです、1回も、あれだ、すごい 2年ぐらい前に。初めてこの人の1年ぐらいかな、あ、1年、もうちょっと前かな、なんか、でもまだ半分しか寝てなくて、先生の話で後ろの方で半分ぐらい寝てたし、
すごい寒か
った。で、この私は、笑顔教室っていうね、マニュアルで教室やってて、でその中でありがとうを繰り返し言いましょうっていうのを感謝法っていう名前をつけて皆さんにお伝えしてたんですね。なら感謝法やったら、こんないいことが起きたとか、人間関係が良くなったとか、嫌な相手と嫌な相手が去っていったっていうケースもたくさんありますね。なんか嫌な上司と仲の悪い上司に感謝をしてたら、上司が突然配置転換になっていなくなったとかっていうような、裏切られた恋人が家の近くに住んでたんだけど、感謝をして、まあ、こうどうしても恨みの気持ちが残って、その恨みの気持ちを消そうと思って感謝をしてたら、相手が近所なんですけど、引っ越ししていなくなったり、そんなにたくさんあったね。ありがとうっていうのは、話すべき相手と話してくれて、聞くべき相手と聞かせてくれるんですか？
ね、そうです。
今日は一番いい形で、今日は、ね、
だから、まあ、天照蔵みたいに降りてね、必要だったらね、相手を変えてでもね、いい姿にとね、変えて出てきてくださいますね。でもやっぱり人々に自由があるんで ね、勇気を強制してまでは変えてこないね。また相手の人が本当にね、良くなるように変えてほしいね、そういう気持ちのある人だったら大丈夫だよね。いい姿でもう一回出てきてくれるよね。ところがマイナスの方に向いてる人をね、強制的に変えるわけにいかないんで、そういう場合は離れるよね。改善している人の前から離れていくようになってる。
なかなかまた良くなるとかいう、まあ、ありがとうございますということによって調和する場合もあるし、その方のまた準備なり
準備できてないから離れ
られる。
離れることはあんまりよ、
いや、でも相手の自由があるんで ね、自由意志をやっぱ強制的にね、そこまで変えるわけにいかないでしょ。神様も人もそれしたらダメだよね。ちょっと雪ぶらした方がいいですよね。
じゃあ一旦からして、また違う人とか違う形を取って、その時に人間で、
そうなの、
そうい
う
ことなんですか。
だからみんな何とって一番言うなって言ってね、
準備はできてないんですか。そこはどうなんだろうなと思ってたんですけど、形からでもありがとうって言ってると、少し消化できたんで、もう宿題が終わったんで去るんかなと思ってたんですよ。ありがとうっていうことによって、なんかこう、次元、心が少しこう、
そういう場合もあるよ。
そういう場合もある
よね。
人それぞれなんですか。これ準備できてないなって、宿題を後にしようかなってね、
相手の方の状況がそちらとまたその調和するような形にすぐに変わられる場合もあるし、その応援することによって相手の方の準備がまだできてなければ、その調和するんじゃなくてその方が離れていかれる
という意味で、
だから自分にとってね、周りの人にとって一番必要ないものが与え続けないだろうな、ね、だから会社始めた人にとったらね、マイナス姿が必要ないよね、もうね。そうするとプラスに変えてね、出てくるか、ね、マイナスが立っていくからね、
ありがとうって言ってる本人はそれだけこう、 低い心から
高い、ね、だったらもうね、プラスの勉強が大事でしょ、必要になってくるから。
このマイナスの方、お互い歪み合ってて、そのマイナスの方は、ちょっとここと調和しなくなったから
そうですね。うん、そうね。
で、言ってる方にとっては自分に手を入れてるんですね。こっちが準備ができてないんで、こっちが準備ができてないんで。よかった。それから、先生 の、 黄色い冊子、無限の無限の感謝がいっぱいの本を繰り返し回していただいた中に、まあ、当然といえば当然なんですけれども、やっぱりその御利益を目の前 の、 御利益を求めてありがとうって言ってはいけないっていうところがたくさん出てくるんですけど、私が教室で言ってるのは、どっちか言ったら、とりあえずご利益を求める気持ちを肯定した上で、やっぱりこう、言葉を教えてみたんとか、ご自分が来てたら、やっぱ辛い、弱い、それでも含めてみんな、どっちかって言ったら、私の教室の捉え方は、どっちか言ったらまだマイナス思考の中で、有物論の中で苦しんでおられる人たちなので、いきなり、高いこと言っても難しい、やっぱりこう今ねもう心が疲れ果てて、寸前なんで、まずエネルギーを充電してから本当に感謝の気持ちが大事とか、心から願うことが大事っていうステップが大事かなと思うんですね。ただとりあえず目の前のご利益、今苦しんでることが解消されることを願うっていうことも実は OK かなと。でとりあえず形から繰り返していけば、いつかは本当の感謝の意識だから、それを肯定するところから、
いいよ、それね。
それでいいんですか、はいはい、その本なんです、これ。
大丈夫、そうですね。うん、やっぱりね、プラス思考、肯定思考でいいんだよ。
そうです。実例集なんで、ほとんどが、30ぐらい、裏切られた相手が去っていったりとか、仲の悪い上司が配信感がいなくなったとか、相手が優しくしてくれるようになったとか、あと営業マンが営業成績が上がったとかっていうの実例、うまくいった実例がいっぱいあるんで、それをちょっとまとめて出すことで、それを読んでくださった人が、そういう友達の人が、じゃあ私もありがとうって言ってみようって、まあ、騙されたつもりですよね、最初は。でもいっぱい読んでるうちに、そんなことか、本当な、いっぱい言ってみようって思ってくださることを狙ったものなんですけど、
ね、
それはいいんです
か。いいわ、ね、その後よね。
その後。
良くなってからね。
良くなってから、
ね。良くなって、それで満足してね、ありがとう忘れたってあるよね。ね。だからそこからもう一つありがとうね。うまくするためには、ね、やっぱり本当の生き方って必要になるんで。
そうですね。
ねだからそこへ、ね、プラスを、ね、何か加えてあげたらいいか
と、ねね、じゃあちょっと読んで最後に、最後のページに、でもここは入り口で、そこの奥に入ることが大切ですってことを、ちゃんと最後の1ページにヒント書けたんですね。僕はちょっと心配だ。自分ではタクシー持ってるつもりやったんやけど、もう全部の繰り返すね。ご利益を望んでやっては、はっきり聞いたら見ておるだけでもいいと、
ねまあ、悟り開くためにはね、やっぱり ね、本当の感謝でないとね、
そうですね、
悟り開くそういう意味
で
ね、
そういう意味ですね。
だからこのような幸せをね、いっぱいしたらいるんだって、まだね、浅い段階の形でね、いろいろね、そこまで厳しく言ったんだよね。
それから、この本にシールを、つけて発売しようかなと思って
そういうことね、
で自分で印刷をしようか、スープの先生が印刷されてるのを入れさせていただこうかって思ってるんですけど、先生も入れさせていただいていいですか。
ああどうぞどうぞ使ってください。
ちょっとだけしかないんですけど、ご寄付させていただいて、で、その代わり、 8000部ぐらいはすると思うんで、まあ、5000か8000かちょっとわからないんですけど、たくさんいただいていいですか。
はい、どうぞ。嬉しい。
違う教授のマークってあってね、エクボちゃんって言って、あのニコニコマークみたいな、私が筆で書いたのをマークにしてるんですけど、それをあれのありがとうのところにつけて、笑顔も思い出してもらうシールを作ろうかなってちょっと前してるんですけど、でも私たち先生のパワーがやっぱ入ってる方がいいかなって、ちょっとゴブゴブで回ってたんですけど、綺麗ですね。
お前が消えたんだ
よ。エクボちゃんお高いじゃない。
可愛いです
ね。単独でエクボちゃんも
たくさん、ね、たくさんまた、ね、たくさん作ってみんなに配ったりしたり。
そうですね、
うん、有名になるよエクボちゃん。
あれ見たらなんか、あ、笑顔笑顔って思い出したらいいかなって。あ、別々に行ったらね、
で、2枚セ
ットに行ったら、なんかね、それエコちゃん諦めるのもったいないですけど、あの CD を使いたいような気がするし、こう迷いだったんで、私、久保ちゃんシールを作って
、無料の、ね、2枚合体すればいいじゃない。合体パワーで強いじゃない。
ああ、それがいいわ。ちょっとお金も心配でね、結構やっぱ乗り付きやと高くつくんですよ。全国のでも量じゃないから、さあ、で、3ドルですると、1万あたりの単価が高くつくんですよ。でも、エコボちゃんがちっちゃいから、それは嬉しい。よかった。やっぱここ来たら決まるような気がする。怒ってる時にね、感想をありがとうございますって言ったら、なんか成果が早いみたいな気がする。
そうね。
うん。なんかどうなんですか。なんかすごく怒ってて、でもまあとりあえずこのまま怒り続けたら最悪になることはまあ誰でも分かるわけですね。でも怒り、怒りの気持ち消えないから、怒りながらありがとう。クソありがとうって一発で通った。私はそうやったんです。一日でパッと自体あれ、やっぱり憤りの気持ち、怒りのパワーが強いから、それが最後にありがとうということによって、ありがとうパワーにそのフィルターとすることにパワーになるんでしょうか。
いや別だよ、それは
別
ありがとうに大きい力を降りるからね、怒りのパワー全部瞬間消してしまう。
本当に怒りのパワーを、
どんな大きいね、あの怒りのパワーを消してしまう力がある。だから相手に応じてね、強い怒りが降りるの。
怒りが大きい分、
そう、大きい怒りがね、バッと降りるの。
で、怒ってる時集中してますもんね、ぼーっと、まあ、気楽にありがとうありがとうっていろんなこと考えながらしない、怒りする時はどーってなってるから、集中してるから
でしょ。だから神さんの方はね、怒りを加減してくるの。加減してくるの、光の量、強さを。
でも、ものすごい怒りを持ってる人は、
だからその時にね、それを消す必要があったら大きい光のね、強い光が降りてね、パッと消してくるよね。そうなの。だから必要なだけの光をね、ちゃんと下ろしてくださる。
大きな怒りやったり、大きな苦しみやったら大きな光で、そのまま順調にするから気楽にありがたいことを言ってる時は、まあこれはちっちゃいのでいいから
。必要なだけの怒りをね、下ろしてくるね。
じゃあありがとう感謝をしてもあんま何にも聞かへんっていう人は、
問題ないの。問題ないからね。それほどあの強い光浴びんでも大丈夫な時なのね。
ね、
だから悲しい時なんかね、強烈な光与える柔らかいね、光与える方がずーっといるよね。だから光のね、量も質も全部変えてくる。それはアマチュアとみたいなお過ごさま。一定の方じゃないよね。自在にね、調節してくれるから、そこが素晴らしいよね。
ああ、何も起きへん人は、起こす必要が今のところ
はないの
は
ね。
そうですね。刺激っぽいから、怒りのパワーをこう、 光のパワー、このまま落ちて光のパワーに変えるからかなと思ったら、必要やった。
だから瞬間でも大きい光をね、与えて、大きい光でも消してくれるから、うん、ね、大体光って破壊するじゃないものをね、うんうん、周り全部破壊されたら大変じゃない、光さんのおかげでね、だ瞬間に大きい光パッと消すじゃない。ね、
ああ、そうなんだ、うん、
光が入った時に、その、まあ、ご先生がおっしゃってるように、その悪いものはなかなか出てこう出てくる、うん、ということも、その、つながって出てくる場合もあるわけです。
うんうん、
ね、だから、先ほどおっしゃったように、自分の準備の状況によって、この、このセットいけるって言ったら、あの、カーッと起こった時に、ゴンと大きな光を出して、まあ、その後、その、いろいろ、まあ、出しながら、消してる
か
ということもあるわけです。
そうね、だからその、ね、心の奥に溜まった分をね、うん、消すときは奥から強い光を当ててくる、まずね、うん、そうすると浮かび上がっていくよね。浮かび上がったらそのまま置いておくか、そうじゃないよね、うん、奥からと外からと両方からね、うん、必要な光を与えてね、うん、やっぱりね、あの痛みや傷つく量の少ないようにちゃんと調節して助けてくるよね。ね、だから中からだけだと傷つくでしょ、バッと浮かび上がるだけで困るよね、大きく消えるけどもね、ね、うん、残りカスっていっぱい出てくるよね。だからその時に残りカスを処理してくれる、ね、人を周りにやっぱりね、先に用意してるのね、お願いする人なんか神さんに、ね、そこからね、光を竹から、竹じゃないし横からもね、光を送って、ね、軽くしますよね、うん、うん、すごいよね、そのための宝っていうのがね。
宝だけでは。
だから強い光が心の奥からね、バッと当てたらね、全部浮かび上げてくるのね、うん。でも周りから横から全部ね、大きい光たくさん与えてもらったらね、浮かび上がったら全部消してもらえるから。うんね、その両方の働きがね、やっぱり必要なんですね。
浮かび上がってき
ました
ね、この話。浮かび上がってきたんだ。結構大きかったですね。なんか時代の変わり目だったなとか思ったり、うん、ありました
ね。やっぱりね、それも神さんの大きい愛をね、感じ取る勉強になってるからね。ね、うん、こんなにもね、大きい影を与えてもらって、消してもらってっていうのはね、気づかんね、普通ね、ひらまげ消されたら気づかんね。だからやっぱりちょっと確認取らすもんね、うん、あ、こんなに消してもらったんだっていうね、やっぱり確認したのがありがたみが大きくなるね。だから交通事故でもね、あの大難ね、大難で死ぬとこをね、ちょっと当たって何でもなかったら喜びじゃない。ね、本当は自分のところをね、歩き済ましてもらえたってね、大きく喜べるね。で、神さんがいてるっていうふうに感じるね。何もなかったらね、当たり前になってしまってね。だからたまには出てくる方がいいかもしれない。ちょっとだけね、ちょっとだけね。
日々を遅くたいよ
ね。そんなちょっとだけマイナス出た方がいいかもしれない。
7月頃に、うん、心がもうこれは瞬間にポッパミジンになってしまうかなっていうショックな出来事があったんですけど、まあ、もう爆発するぞっていうところまで来て、こうなんとか抑えてて、これをなんとか乗り越さなと思って、その時に、うん、どうしたらいいんだろうって、でとりあえず皆さんに、もう苦しい時もとりあえず口角を入れて笑うことをよって言ってるんで、それをこうやったんですね。でももうほっとくとすぐに落ちてしまうんで、あ、先生ありがとうって言おうと思って、こう運転しながら、もうなんだボロボロ出てきて、でもうほっとくともうバーンって爆発するんで、それを止めるためにすごいでかい声で、車の中やったんで、まあ、誰も聞こえないんで、ありがとうありがとうって言いながら一生懸命声かけてたら、 こう爆発寸前の気持ちがシューッと少し縮んで、なくなりはしないけど、ゆとりが出てきて、まあ、そこからは冷静に考えられる。また時間を経てもっと苦しくなりますよね。原因が取れてるわけじゃないから。もっとその、それ繰り返してる感ですね。1、2週間ぐらいそんなことを言ってて。で、一生懸命やるわけって言ったら、なんか、まるで、至福の境地の時に味わうような嬉しさっていうか、もう理屈のない子は愛情みたいなのがあって、こみ上げてきたことがあるんですね。その人はまあ、かれこれ、そんな、一番危機が2、3週間かあったかなと思うんですけど、その間に2、3回、そんななんか、桃源郷みたいな、まるで気が狂ったんだなって、一番苦しくって、一番腹立って、辛い出来事であるはずで、その時にこんな溶けるようなこう幸せ感というのに寄ってる自分じゃなんないなと思ったんですけど、ありがとうございます
。もうね、ありがとうっていうね、力がすごいのね。
そうですね。
もうね、形の地獄に浮かれてもね、極楽感じるね。そうなの。
あの人間弱いからまた翌日寝たらからまた腹立ってきたり苦しくなったりは当然するんですけど、そんな経験させてもらったんです。でそれでそれをきっかけに作り笑顔がでもうまく作り笑顔でも効果がありますよっていうのをいろんなお医者さん方がとかいろんな研究家が作り笑顔してる時もノウハウがアルファ波になったり、作り笑顔でも自分生理的なホルモンの減少とか免疫力が変わるというのデータがあったんですけど、自分でも結構全然誰でも経験することですけど、でも作り笑顔じゃなくてその表情筋を上げる、表情筋を動かすだけでもこれなんかによって、作り笑顔っていうのはどこかで心の切り替え、さあ笑顔しますよとか、さあお客さんが来られたから心から自然に嬉しいほどではないけど、まあさあしっかり笑顔して商売しましょうとか、どこかで心の切り替えスイッチを押してるんですよね。でも心の切り替えスイッチを押せないぐらいパニックしてたんですよ、この時は。だからただ表情筋だけこう動かしただけのレベルでも何か変わった、まあ、ありがとう効果は前からなんとなく感じてたんですけど、表情筋動くだけでも何かあるなと思ったら、やっぱり表情筋を動かすと脳の中の一番嬉しい時に活性化する部分が活性化しだすって、米国のなんか心理学者の研究データがあって、表情筋と脳の中の状態がつながっている、バイオフィードバック効果って言われてますけど、つながるっていうふうな反応を教えていただいて、でもなかなか私自身の持ってる宿題がまだまだ片付かないんですよ。いいとこまでは来てると思うんですけどね。で私は仕事は15年前に離婚して、まあ、それまでは本当に無名の世界で生きてきたと思うんですけど、まあ、そこからたまたま偶然本当に生きるために子供連れて生きるためにこういう心理学とか社員教育の講師とかっていうのをやり始めて、そこからだんだん心こういう神様の世界にもちょっとずつ見えるようになってきて、でまあそれを形にしてお仕事にして生計を立ててるんですけど、そっちの方は私の実力以上のことができていってると思うんです。本当に実力以上やと思うんです。まあ感謝法なんていうのもそんな全然分かってるわけじゃないのに、なんか知らん間に口が言ってたっていう感じで、で後で気がついたらすごいことやってるなとか、から12回コースで笑顔教室ってやってるんですけど、そのカリキュラムも今いろんなことが分かってきた時点で見直しても、10年前にこんないいカリキュラム、バランス取れたカリキュラムを私が作ったなって、これは私じゃないって思うぐらい運がついてるっていうか導かれてるっていうのがうまくいくっていうか、でまあ、仕事もすごく好きですし、なんか夢中で自分が楽しいことやってたらそれなりの、まあ、もちろん細かいところではしんどいこともすごくありますけど、まあまあしんどいこともやりがいになってくるからいいんですけど、一番私の求めてることは家庭なのに一回に離婚しちゃって、で今再婚したんですけど、で、まあ、子供とか母がいるんですけど、 それでも裏側の家庭が、まあ、むちゃくちゃ、まあ、人並みではあるかもしれないんですけど、自分の望むようになってないし、人さんに偉そうに祝うとか、感謝とかっていう割には、なんかこっち側でいつも遅れてしまって、焦るんですけど、なんかいろんな企画で、現実がありますよね、現実のしがらみの中で、結局、そこへ感謝とか笑顔を向けてない自分を発見するんですね。そのギャップを、もういい加減に、もう形からでいいんやから、私も形からでいいんやって言ってる場合じゃないかなと、あるいはもう形だけでもなかなか、外にでは苦しいだけでも、笑顔を作って元気に、公演とか話すことは十分できるし、本当に元気になってくるから、そこもそうじゃないんですけど、なかなか家帰っては作る笑顔できないですよね、笑顔で。お帰りとかただいまって言おうって人には言うから自分もやろうと思うんやけど、やっぱり笑顔までにはなれない自分があるんですね。もう、一致させたいなって。そこでいつもこう、自分の一家、見てる、どこに問題があるんやろうと思って、なんかいろいろ心理学内科になったり、リーディングしてもらって、前世なんかあるんかなとか、いろいろやって、でそれなりにはこれかもしれん、これかもしれんとか、いろいろ見つけてくるんですけど、そのなんかどっかで。
ね、だからね、壊れたものをね、自分に帰るときに修理する方法と、ね、壊れたものはもう神様に対してね、新しいの手直す方法と両方あるね。まだ修理する方法でかいんだね。壊れたものをなんとか、
ね、心理学で精神分析的な、
ね、なんとかそれをね、修理していいものに変えたいっていうね、
はい、どっちかとそういう傾向があるんです
ね、 ね、 今までそう
だね、頭をこう使ってしまうみたいな、
ね、だからその生き方もまあ悪いことじゃないんですよね、一時的よね、うん、
一時的ですか、
ね、一時的な修理の仕方というのはね、一時的でしょ、うん、ね、だからそれをまあ今まではそれで良かったかもしれないけど、ね、それも段階があるんでね、そういうね言い方を取る人も必要なのね。でもね、ある程度それを卒業した人はね、今度はもうね、壊れたものだけじゃなくにね、いいものまでも神様に返してね、
いいものまでも
お返ししてね、新しいもっといいものを受ける生き方の方がいいよね、うん、まあ、どんどん新しいものに置き換わってくるからね、
いい
も
の悪い
ものも、うん、そうそうそうそう、ね、もう古いのはお返ししてね、新しいの取り返さない方がいいもんね、それが本当に感謝業よ、どんどん新しいものを受け
直してね、
そうね、だからもう過去はもうね、もう執着なんていらんもん ね、 ね、ありがとうございましたと受けてね、もうそれをもうね、味わったらお返ししてね、もう一つ新しいの受けるのね、だから新しい出会いの方がいいじゃない、どんどんね、で神様いつも新しいものをね、どんどんどんどんね、踏み出して与えていくのね、だから一番最高のものが今新たに出てきたもんね、
最高のものが今新たに出てきた
もんだ、今ね、神様が最高のものを与えてくるのは今新しく生み出したもんだよね、うん、古いのはちょっと違うのね、だからこのように受けるまでにね、あと無限の段階があるわけね、ちょうど星ね、遠いところの星がね、今ありかえ届いて見えてるっていう感じだよ、ね、それとよく似てるよね、神様のとこから、まあ、生まれてるのがね、遠いところにあるのよ、まだ、ね、何億年前に生まれたのが今現実に出てるっていう感じね、新しいもんでもね、だからこのような新しいもんとね、神様の世界から見て新しいもんちょっとずれるとこあるよね、うん、だから一番いいのは今神様から出てきた新しいものを受けるのが大事だよね、だから過去の残像としてのね、新しいものではないしね、それが感謝でね、どんどんどんどん新しいものを掴んでるようになってくるから、だから古いものを修理するも必要なくなってくるね、いいもんでも古いからもうね、さようならっていう、
ね、
うん、でどんどんどんどんね、新しいものを受け直していけるっていうね、だから幸せがもっともっと大きくなるよね、
感謝する方法というのはひたすら感謝をしている
、そうね、だからそういうね、やっぱりね、成長段階に入ってしまったらもうね、うん、だから修理はもうしなさんなっていうわけよ、ね、 日よりにそんな時間を割く必要ないって言うんだよ。ね、普通みんな現実のね姿を掴んでねマイナスをプラスに変えようと努力するけど、ね、古いものを修理しようとするのよ、ね、だから修理できんかったらね自分の心痛みたいなのよね。でも神様の新しいものどんどん用意してるよね。心天使とつながってるよね。ね、っていうのがね、うん、だそれ順番に受け直してね、ね、それでも、うん、神さん神と古いのばっかり開かないとね、もっと新しいの受け直しないとよ、ね、だからもう会社だけをね、うん、深くしていけば新しいのを、ね、受け直せばいいだけよ、ね。
簡単なんですね。それを難しくしてしまうんですね。
また自分にね、うん、神様はどういう幸せを与えてくるかっていうね、一定のものじゃないよね。どんどん変化して、ね、新しく置き換わっていくんですね。変でしたそれよ。だから
そうですね、
全力深いです。ね、みんな古いので結構やっててね、遠慮しすぎるよね。だからもっと自由な心ね、働きもどんどんどんどんですね、受け直せば、もう全てがそうですね、自分にとって幸せなものをね、どんどん受けたらいいからね。
スタートの時、最初のうちだけはこう自分を振り返ることの必要な時期もあるんですね。でもいつまでもそれをやってたら永遠に無限の喜びになれないんですね。簡単だったね。
簡単だったの。さあ、ちょっとまた行きますね。
食べてますか。そっちでもいい。そちらですとでもいいわ。ちょっとおもちゃおもちゃに。
名刺よ、最近の名刺よ、それは。
すごいね、それ終わってしまった。それ終わってしまった。名刺。悪いやつだね、何ですか。とりあえず、参加していただいてますので。
バックミュージックですよね。 口笛とかしはですね、もう本当に自然な光の流れがね、まだあるよって言って、よかったもって帰って、
どうですか、お湯のテープあるんですか。
犬の散歩、犬に散歩させてもらうよな。
これは犬。はい。
今日からすごく全然幸せになりました。いっぱい働いてるんですね。それに文句ばっかり言うから。
今年ってやまないですか。今年その
先生と出会ったのは多分2年ぐらい前ですけど、それもありがとうっていうの先生が手乗りしてらっしゃると全然知らなくて、すごい素敵な先生が山奥にいらっしゃるから行こう行こうってみんなに言われて、で伺ってみたら、ありがとうなんやって、これも一緒なんやと思ってたんですけど、まだまだピンと来てなくて、一緒やなぐらいしか思ってなくて、すごいことはすごく、私もお顔見たらすぐ分かりましたけど。週間になるじゃん。昨夜電話かかってきてね。昨日電話で明日行けましょう。
そうですね。
偶然じゃないね。
お妻の時にね、
太陽が昨日決めはったんですね。太陽が悪い。全然
思わ
なかった。私も
夕方
一
緒。3時ぐらい。
年末で主婦がね、知識だから。だけど絶対行くわって。
太陽が全て悪いってくれよ。
太陽が急に決まって。そうなんや。
取れないと思ってますよね。